僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見や反論をいただくことでダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等をいただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよびDM でも受け付けておりますので、都合の良い方法で、ダンにコンタクトを取ってみてくださいということで始まりました。まあ宮崎に戻ってきてから安定したこの収録頻度ということですね。まあ毎回のようにね、あのゲストの方に出ていただいて、まあこれほど嬉しいことはないと思うことなんですけども、まあ今回もあのゲストに来ていただいてるわけなんですが、まあ今回はですね、あの今までまあ結構まああのダンママだったりとか、他にポッドキャスト番組をやってらっしゃる方っていうのが主だったわけなんですけれども、まあ、今回も完全に、まあ、他の番組をやってるわけではなくて、まあ、リスナーさんという立場からですね、まあ、出てきていただいたということで、まあ、ちょっと物申したいということだったんでね、まあ、ぜひ物申していただければなというふうに思うわけなんですけれども、今回のゲストはビスマルクさんです。どうぞ。
あ、こんにちは。中国地方在住のビスマルクです。よろしくお願いします。
はい、どうも。今日は朝
登山行って帰ってきました。
めちゃくちゃなんか健康的な感じがするんですけど、な、登山がお好きなんですか？
はい、はい、そうですね。
お、
2年くらい前からやってて。
おー、なるほどなるほど。なんで登山やろうと思ったんですか？
一回オーストラリア行った時に。
オーストラリア、
うんうんうん、全然自然とか興味なかったんですけど、
はいはい、
まずハイキングツアーに行って、その時に見た自然が忘れられなくて、
はいはい、
まあ地元帰ってきたんですよね。
うんうん、
それ地元にもこんなにたくさん、いいとこがあるんだなっていうのを本とか人の情報から知って、登ってきたら、まあ、なんとも、やめられなくなっちゃって、時間があれば週末とか行ってます。
でも、
はい、
今行ってきたってこと、午前中ってことですよね。
そうですね、朝5時に起きて。
でも、頂上まで登ってまた帰ってきてみたいな感じ。
そうですね、頂上でちょっと焼肉焼いて食べ
すごいな、完全になんかもう野生化しようとしてるんじゃないですか、それって。
そうですね、まあ、一回目覚めたらもうね、眠れない感じにな
るまあまあまあまあ、でもいいんじゃないですかね。
あ、
も
う
僕なんかもう休みの日になったら、
はい、
ずっとゴロゴロしながら映画見てるだけなんでいや、そういう生活はやっぱりあった方がいいと思いますよ。
あ、そうですか、まあ、うん、僕も基本的にはそんなもんですね。
基本的には。
インナーな性格なんで。
あ、そうなんです。なんか話、今の話だけど全然そんな感じはしないですけどね。
映画とかドラマとかもね、この街一番見てるんじゃないかなぐらい借りてる。
あ、本当に。
はい。
じゃあかなりまあいろいろと映画とかにも詳しくて。
多分詳しいと思いますね。
ああ、多分僕なんかよりも何倍も詳しい
な。いやいや、でも語れるかって言ったらそうないような気がする。
あ、数は見てるっていうことですね。
数は見てるんですけど。
特に好きなこの一本みたいなのはあんまりないみたいな感じですか？
あ、まあ結構、まあ20、30本ありますよね。
ああ、じゃあ負けました。はい。ということで今日はですね、
はい、
まあ、まあ普段リスナーとして聞いていただいているこのビスマルクさんが、はい、まあ、まあ、どういう形で、まあ、今回、まあ、先ほどゲストというふうに申し上げましたけれども、まあ、アシスタントという形で参加していただけると。
よろしくお願いします。
はい。まあ、皆さん、はい、長らく聞いてる人は久しぶりに聞いたアシスタントっていう言葉だと思うんですけど、一応ね、はい、最近聞き始めた方もいると思いますし、まあ、忘れた方もいると思うんで、はい、アシスタントの定義というか、立ち位置っていうのをなんとなくこうご説明しますとですね、
はい、
まあ、ゲストっていうのは基本的にその方がメインで喋る、もしくはその方とのその、なんていうのかな、こう、団の意見のこのやり取りっていうのを楽しむっていうところがメインなんですけど、基本的にはアシスタントっていうのは、基本、僕が、このダンが喋っていくものに対して、まあ、 理解しようと頑張る人、
はい、
リスナー代表だと思っていただければいいです、
はいはい、
でもちろんその話の中で意見があったら言ってもらってもいいですし、その分かんないところがあったら質問をすると。
分かりました、
はい、いうような形で、まあ、リスナー代表がアシスタントであって、はい、まあ、ゲストさんは僕とその横並びになって主張をする人と、はい、いうような感覚で、まあ、いていただければいいのかなと、
はいはい、初めてなんで何も分かりませんけど、できるだけ頑張ってます。
まあまあまあ、マイペースで
、はい、分かりました。
別に、まあ、あまり気負わず、はいはい、やっていければいいのかなというふうに思いますけど、
はい
はい、で今日のテーマはですね、はい、まあ、平成開国日本ということで。
はい。
はい。大丈夫ですか、この辺は。
なんとなくね。
なんとなく。まあ、私もなんとなく今、始めたので。
はい。
はい。
ペリー、ペリー来航ですかね。
そうですね。
あ、まあ、開港ですか。
そう、開国してくださいよ、ってことですね。はい。もうすでに日本は開国してるんじゃないかというふうに思われる方々もですね、まあ、なんとなく、まあ、次なる開国の、時代がやってきたのかなっていうお話をですね、はい、まあ、これからやっていければというふうに思いますけれども。
なるほど。
はい。
面白そうですね。
ハードル上げましたね。
いえいえ。
ということで、今回のテーマは平成開国日本です。
はい。
ドラえもん、ジャイアンが理論武装して僕をいじめるんだ。しょうがないな、のび太くんは。気がつけばよせる。ラジオなんか聞いてる場合じゃないんだよ。このラジオのパーソナリティの真似をすればね、ジャイアンに喋る隙を与えないほどのび太くんが喋れるようになるよ。なるほど。気がつけばよせるで検索だね。
はい、ということで、まあ平成開国日本なんていう風に大きく歌ってはいますけれども、うん、まあまあ僕がお話ししたい中で、まあ、いくつかね、お話ししたいことはあるわけなんですが、
はい、
僕らって何民族になりますかね。
大和民族ですか。
そうですね、一応大和民族っていうくくりにはなってるんですけど、
はい、
大和民族っていうのは、まあ、普段あんま使わないですよね、その日常生活の中で。僕ら大和民族だからみたいな話をしないです
ね。日本人って言っちゃいますよね。
まあそうですね、まあ、ほぼイコールだと思っていいと思うんですけど、まあ、今言うところの日本人っていうのは国籍を持ってるか否かっていうところになっちゃうと思うので、
うんうんうん、
まあ、それとやっぱりその大和民族っていうのはちょっと似て非なるものであるとは思うんですよね。
うんうん
うん、やっぱり、まあ、外国の、ね、方で国籍を、日本国籍を持てる方ももちろんいらっしゃいますし、うん、まあ、そのまた逆もしかりということ で、うん、でじゃあ大和民族っていうものが一体何なのかというと、まあ、その単一民族なわけじゃないですか、一応僕らは日本っていう島国において、はい、でそのじゃあ大和民族しかいなかったのかというとそうじゃないわけですよね、もともとはね。いろんな民族がいる中で、まあ、それがいろいろと多分戦争等あった中でその統一されたわけですよ。まあ、なんていうんですか、帰化というか、なんて言うんでしょうね、まあ、帰化で合ってるのかな、お前今日から大和民族っていう風に言われているわけですよね、多分ね。まあ、そういう、うん、はいはいはい、
縄文人とか弥生人とか聞きますよね。
あ、その辺の区分けというか定義っていうのもまた結構曖昧な部分もあるみたいですよね。
ああ、そうなんです
か。はい、結局だからその縄文時代の人たちと弥生時代の人たちが同じ民族なのかっていうのは、うん、同じ人たちなのかっていうのはまた全然違うっていう可能性もすごくあるみたいな説を僕聞いたことはあります。だから縄文時代にいた人たちをその駆逐していった人たちが弥生時代の人たちっていう風にも、そういう考えもあるっていうのを聞いたことがあるので、なので、まあ、明らかにこう生活スタイルが変わってるじゃないですか、縄文と弥生で
い
うと。まあ、だから要するに大陸からやってきた人たちがその縄文時代にいた人たちを、まあ、追いやったか何かして、その、まあ、稲作が、まあ、メインの、その生活に変わっていったというようなね、お話も聞いたことはありますけど、まあ、そこはね、まあ、分からないですけれどもね、
うんうん、
はい、 まあ、そういった感じで、まあ、そのもともと日本っていう、その日本っていう島国自体ももともとはもちろんなかったわけで、そのね、この列島のどこの部分を誰が支配するのかって、それこそまあ大和っていう呼ばれたその王権があって、うんぬんかんぬんっていう、
はいはい、
あるわけですよ。まあ、もちろんその朝鮮とか大陸の方と の, そのやり取りもね、遣唐使だなんだとかって言って、まあ、文化のやり取りをやってたわけですけれども、まあ、でも日本っていう国がその大和民族としてその統一された状態から、まあかなり歴史は長く、この島国っていう特性もありつつですね、この独自の文化をまあ発展させていったんじゃないかなと思うわけですよ。そのやっぱり大陸における一つの国と、その日本っていう一つの国っていうものが持つその国としての意味合いっていうものはすごく違うと思うんですよね。
やっぱりそうですよね。
大陸ってなると、そのとにかくその国境線が何度も何度も書き換えられている状況はやっぱりあるわけで、隣国っていうものはほとんどの場合がやっぱり大体その忌むべき存在として多分認識されてるんじゃないでしょうか。
そうですよね、
その国からしてみれば、やっぱりどうしてもそこに国境線が引かれてるってことは、そこで戦って、じゃあお前のところここまでね、うちのところここまでねっていう話があったからこそ国境線が引かれてるわけで、ましてや、まあ、今の日本もそうですけれども、その片方の国は、いや俺はここまでだ、いやお前そこまでじゃないだろうっていう、要するに片方が両、まあ、それぞれがそれぞれ自分の国の国境はここだっていうふうに言い合って認め合ってないっていう現状も中にはあるわけで、当然のように戦争してきたし、当然のようにその勝ったり負けたりがあって、その中で領土が決まっていって、そこで国の国境線っていうのが決まってくる。
ああ、なるほど。
まあ、そういう感覚を僕らは持ち得ないじゃないですか。
まあ、島国ですもんね。
そう、周りが。
ね、
そうそうそうそう。まあ、お城でいうところのお堀みたいなもので、その周りがね、海で水で囲まれていると、なかなか攻め込むことは難しい。で、まあ、それこそ今ね、現時点で、ほら、なんだっけ、NHK の大河ドラマ、黒田官兵衛。
官兵衛ね、
はい。はい、今やってたのが、この間までやってたのが、朝鮮出兵ですよ。
はい。
はい。まあ、豊臣秀吉が、その朝鮮出兵したけども失敗しましたっていう話なんですけど、まあ、要するにその海を越えてまでわざわざその戦争を仕掛けていってなかなか成功するような状況じゃないっていう時代があったと。まあ、もちろんまあ近代になってからは船だったり飛行機っていうものがね、開発されてからはまた別の世界になってくるとは思うんですけど、まあ、島国っていうものはそれぐらいやっぱり大きな、まあ、ある意味守られてきた。
そうですよね。
で、まあ、その、まあ、今回の、まあ、タイトル、その平成開国日本で、先ほども少しお話ししたように、鎖国していた時代もあったわけですよね、300年ほど。
そうですよね。
その鎖国っていうものが許されるというか、そういう状況が作れる環境っていうのもすごく稀だと思うんですよね、国として。
そうですよね。まあ、独自の進化してきたガラパコスとかよく、ね、
まあ、よく言われますけれどもね。だから、それこそその大陸におけるただの一国だったら、やっぱりどうしてもその流通は必ずあるし、隣国のね、国民たちが、その民族たちが入ってくるとか、こっちの民族が向こうに出ていくっていう恐れを常に抱きながらやらないといけないけれども、
そうですね、
鎖国することができたっていうことは、すごいことだと思うんですよ。ただまあそれが、まあ、先ほどのペリー来航から一変して、まあ、その江戸時代が終わって、それで明治時代になって、で日本におけるその、まあ、文明開化っていうものがあったと思うんですけど、文明開化っていうのは一言で言えば西洋化ですよね。
そうですよね。
日本のその文化からその洋服だったり洋食だったりだとか、いろんなその生活における習慣だとかっていうものが、もちろん物そのものも向こうから西洋化していくと。で、多分当時の人たちからしてみれば近代化イコール西洋化だったと思うんですよね。西洋化していくことこそが良いことみたいな。
美徳ですよね。
要するに価値観が大きく変わってしまった状況、まあ、変わってしまったという表現はちょっと適切かどうかは分かりませんが、 その、うん、西洋化していくこと、近代化していくことこそが、まあ、国全体としての向かう方向性なんだというふうに、大きく方向転換していった、時期だと思うんですよね。
はい。
じゃあ、その時のその日本人というか、その大和民族は、洋服だとか、その西洋の文化っていうものの、例えば、根拠とかルーツっていうものをちゃんと理解した上で自分たちの文化として取り入れていったのかっていうとどうなのかなっていう感覚を僕は思う、持つんですよね。
うん、そうですよね、うん。まあ、白人かっこいいからそうなりたいっていうモデルになったかもしれないですね。うん、
まあ、まず白人かっこいいっていう価値観もその時にやっぱりこうやっぱり、培われたというか、まあ、その時に発生しているものだと思うんですよね。だって、まだ江戸時代、まあ、明治時代もそうかも分かんないですけど、ペリー来航した時のペリーの顔とか、鬼みたいな顔じゃないですか。
うん、そうですね。鬼瓦ですよ、あれ。
あれは本当そうですよ。
でしょうね。
ぐにゃぐにゃした顔で描かれてたじゃないですか。
はい、
決してなんかかっこいいっていう、最初はそういう対象として見てなくて、まあなんか恐ろしいもの。やっぱり日本人とはその体格も全然違いますし、
うん。
うん、まず白いし。
そうですよね。
うん。で、でっかい、それはね、その黒船でやってきたらそりゃ恐怖しますよ。
まあ、日本人も身長低かったでしょうし、ね、う
ん、多分今の日本人よりもね全然低いですからね。
160センチぐらいで多分白人とか180とかあったらね、
うんうん、
そりゃね、村一番のね、うん、あの大男みたいながいっぱいいるって考えたらね、そうですよね。
本当は鬼みたいなもんですよね、はい、だからそれが今の僕らはまさしくその欧米っていうものに対してこうすごくコンプレックスを持っていて、彼らにはどこかかなわないような感覚を持ってるじゃないですか、やっぱり今の僕らも。
そうですよね。
どうしてもかっこよいというふうに感じるし、何かしらやっぱり彼らに負けている、もしくは彼らに勝つことがすごく誇りみたいな感覚。
そうですよね。
スポーツにおいても何においても。だから、まあ、それはもちろん、その根本はそこにあると思うんですけれども、まあ、もし、はい、あとはもしくは、その敗戦したっていうこと、
うん、
まあ、そこにもあると思うんですけれども、その、文化っていう、日本の、それまで培われてきた文化っていうのが、急速に変化していった時期だと思うんですよね、その、文明開化。それが、まあ、鎖国を解いたっていうことと、今、イコールだと思うんですが、じゃあ、その、今、平成開国日本っていうことで、僕が今、テーマとして置いたっていうのは、どういうことかっていうと、まあ、もうすでにもう開国をして、結構長いんですよ、僕の感覚で言うのならたら、その平成開国っていうものが行われてね、むしろ昭和開国かもしれません、もっと言うのなら。それはどういうことかっていうと、まあ、少し前の回でですね、一億総中流意識、もしくは滞在というタイトルの回で、まあ、ランボルギータコラさんをゲストに呼んでお話しさせていただいた内容としてはですね、その、まあ、日本の中でのその需要っていうものがあまりにも大きい。やっぱりその一億うん千万人を抱える、そういう国民を抱える国っていうのは世界中数えてもなかなか少ないですから、はい、でそれでいてこれだけこの経済的に発展してきている状態でその一人一人が持つ消費力っていうのは相当大きいわけですよね、でその消費力がいわゆる需要にそのままそっくり変わっていって、そこに対して物を供給さえしていけば経済が回っていく、もしくはその大企業が懐を潤すというような状況が成り立っていたんですけれども、それはいわゆる松下だとかソニーだとかその大きく言えばその電化製品を作っていたメーカーたちですよ、大メーカーたちがね、その日本国内をそのマーケットにして、で日本国内に対して白物家電だとかいろんなその車もまあそうですけれども、こういう持つものを持つとかっこいいよ、こういうものを持つとより上流階級になれますよ、まあ、それは、そういう価値観を持たせたわけですね、いろんな、まあ、頑張って広告だったりなんたりしてね、まあ、それは先ほど言った文明開化における西洋化の感覚とほぼ同じだと僕は思ってるんですけれども、それで、まあ、物をメーカーが作れば、それを国民が買う、メーカーが物を作ってこういう高基準なものがうん十万円で出ましたよ、これを買うのが、これを持つことがステータスですよっていうふうに示して、みんながそれに憧れて買うっていうような図式が成り立ってたから、その日本国内だけであぐらをかくことができていた、 で、うん、日本国内のその多大な消費力から大きな利益を出していたからこそ、うん、その、あの強気で海外に攻めていくことができていたと僕は思っているんですけれども、うん、それがいわゆるその昭和鎖国状態だと僕は思っているんですよ、うん、それが開国に至っている状況に今あるわけですよね、
うん、
もう何十年も前からですけれども20年、うん、30年ぐらい前からね、
うん、
じゃあそれがその平成開国している状態っていうのは、まあ、一般的に言うところの言葉としてはグローバル化なんて呼ばれているものとほぼ等しくって、はいはいはい、それがその日本の企業がどんどん海外に工場を移していったりだとか、もちろん その、うん、それこそ欧米の企業がその中国だったり東南アジアに工場を移していったりだとかして、うん、その市場を広げて、もしくはその自分たちが作る場も広げていくと、
うん、
でそうなると、まあ、労働力だったりだとかいろんなもの の、 その賃金の問題だったりだとかいろいろあって、それがあるからこそ低コストっていうものを実現できて、低コストっていうものを実現できるからこそより、うん、その消費力の少ない消費力の低い国にも売ることができるっていう
状況を、ね、単価を下げるってことですね。
そうですそうです、
はい、
そうなってくると例えば単純な話、テレビだとかパソコンだとかそのインターネットをする環境だとか、うん、携帯電話を持つっていう環境っていうものがもう格段に世界中に広がっていくことになるわけですね、
うんうんうん、
まあ、そうするとあの日本における先ほど申し上げた文明開化、西洋化、明治で起きたその大きな変化っていうものが世界中で起きることになっていくわけなんですね。なのでかなり世界 の、 その文化の変化の仕様っていうのがかなりこう加速度的に早まってきているような感じがすると。
そうですよね。
それぞれの国がそれぞれの、まあ、国というかまあ地域ですかね、まあ、それぞれの地域、はい、地方がそれぞれの文化の中で培っていって、まあ、極端な話というか一つの例を挙げると日本であれば和食っていう文化がありますけど、うん、やっぱり和食っていうものがこれまでどんどんこう積み重なっていった経緯としてはいろいろあるわけですよ、うん、やっぱり醤油の誕生とか味噌の誕生とかいろんなものがそういうものがこうもともとこういう食べ物があってこれをこういうふうにすると味噌になる、こういうふうにすると醤油になる、もともとお酒っていうものは今ドブロクみたいにこう白濁していたものが、まあ、いろんなきっかけがあってこうそれがあの澄み切った青春になる、うん、そういうふうな文化っていうものが一つ一つ積み重なっていって、うん、でそのルーツも全部あの一応受け継がれていってる状態で文化っていうものが育まれていく状況と全く違う状況があるわけですよね。その急速な変化が、うん、そのアフリカの全くそのインフラも整備全然できてないところに携帯電話が普及していくような現状があったりだとかすると、うんうんうん、まあ僕はこれはなんかどっかのニュースで見たんですけど、うん、その携帯電話が普及することによってネットバンクが普及するしていて、でインターネットバンクっていうものがあれば、
世界中どこでも買い物できちゃう。
そうそうそうそう、うん、まあそのアフリカの中でもそのインフラが整備できてなかったとしても、
うん、
その物々交換だったりとか実際にそのお金っていうものとの交換っていうものをしなくてもいろんな買い物ができてくるようになってくると、うん、まあその今僕が言ったみたいに積み重なってきた文化で初めて成り立つその文化の先端っていうものと、
うん、
その他のところで作られた文化の先端がポンと入ってきてそれによって起きる変化っていうものでは全然意味合いが違ってくると思うんですよね。
あ、
その文化の変化の仕方っていうものに、うん、でさらに言えばさらにっていうかそれによる歪みが非常に大きくなってくると思うんですよね、
うん、
もちろん僕らも今インターネットをこうやって使ってあの配信もしていたりだとかいろんなコミュニケーションを取ったりだとかもしてますし、うん、そのスマホの恩恵に預かったりとかもしてるわけですけれども彼らがそれを持った時っていうのはいわゆる僕らの感覚でいうところの小学生とかの子供がスマホをポンと渡された時に何に使うのかっていうところが分からないまでも楽しそうだから使って
それでいて
デメリットとかリスクっていうものを
意識
そうそうできないからいろんなことに巻き込まれていくっていうような状況とほぼ等しいんじゃないかと僕はまあ勝手に思ってるわけですよ、
うんうん、
要するに全然違う文化を持っていたその機械文明だとかそういう先端の先端っていうのは何をもって先端というのかっていうのもちょっと僕の中では 何とも言えないんでこう表現するのは心苦しいですけれども、
うんうん、
こういう、まあ、いわゆるスマホだとかそのパソコンだとかインターネットだとかっていうようなその文化を、うん、あの全く違う次元で全く違うスピードで育まれてきたところの中にポンと入れることによって、うん、それにみんなが一気に染まっていくと、
そうですね、今早いですよ、
そうそうそうそう、まさしくそうやって経済システムとしても破綻していくし、それまでのその生き方っていうものがガラッとやっぱり変わるし、まあ、変わるからダメだっていうんじゃないんですけれども、それによる歪みっていうものが非常に大きく、あまりにも急速すぎるんで、その変化が。じゃあパソコンをねパッと向こうに持ってってパソコンがすごく普及したからといって彼らがパソコン作れるかっていうと作れないわけですし、彼らがパソコン直せるかっていうと直せないし、じゃあ彼らがプログラミングできるかっていうと、まあ教育すればできるんでしょうけどパッとはできないわけですよね、ということは与えられるものを待つしかないという状況になってくると、そうなると完全に依存体制になってしまうと僕は思ってるんですよね。供給されるのを待つほかないんですよ。もう彼らが一度その利便性を知ってしまってそれにどっぷりハマってしまったら、次なるスマートフォン、次なるパソコン、次なるインターネットのそのシステムっていうものを待たざるを得ない状況になってきて、
そうですね、
その自分らのその経済っていうものを例えばネットバンクに全部つぎ込んでしまったら、もうそれに拘束されるほかないわけですよね。
そうですよね。
それはまあ、その急速に変化するっていうことが一つの論点であるのなら、もう一つの論点としては文化の単一化っていうところにあると思うんですよ、その同じ、文化っていうものが単一的に広がっていく、じゃあ単一的に広げるって何のために単一的に広げるのっていうのは供給する側の都合なんですよね、結局のところで言うと。
そうですよね。
みんなが同じものを欲しがってくれたら、同じものを欲しがっているからこそ大量生産できるし、それを
価格安くなるしね。
そう、まさしく、その一つ一つのコストを下げることができるし、もう売ったら買ってくれるっていうような状況が待ってるわけですよ。それは、まあ、先ほどの話で言うと日本における鎖国状態とほぼ変わらないわけなんですけどね、言っちゃえばね、供給する側の都合で買う側がそれを買わざるを得なくなる、それはまだ日本だとかその文明開化においてはそっちの方がかっこいいとか、そっちの方が上流階級に行ける憧れの念でそれをそれにお金をかけるっていうことが あったと思うんですけれども、それがそういう感覚ではなくて、そうしないと生きていけないっていう状況のレベルでそれをやってるわけですね。なので非常にその国その地域で育まれてきた文化っていうのは、まあ、なくなりやすくももちろんなっていきますし、まあ、それがいい悪いという話ではないんですけれども、党の本人たちが本当に望んでその選択肢を選んでいるのかどうかっていうのは甚だ疑問があると僕は思うんですよ。はい、ここまでお話ししてきて、だーっと今話してきたけれども、なんかこう大丈夫ですか？
大丈夫です。
質問とか分かんないとか。
だいたい 80% ぐらい分かったんですけど、
はいはいはいはい、
みんなでもそんな、まあ、低開発国の国とか、他にあるんですかね、うん、スマホをすぐ変えちゃったり。
だから、
5万、5万しちゃいますよね。
あの、それは給料。だから、それはもう、うん、ほぼ、破格で普及させるんですよ、それは。最初は。そうです、そうです。で、もちろん、
みんなまあ騙し討ちみたいなのされてると思うんですよね。
あ、も
っとね、これだけだからっていうので、合計考えずに保持してるんですかね、金額とかも、ね。
そうです。だからまずこれはまた違うお話になっちゃいますけど、借金を負わせるっていうのが一つの、まず常套手段なんですよ。その相手をコントロールするっていうことにおいてはね、じゃあ借金を返してもらうっていうこととか、その利子を、もらうっていうことが目的じゃなくって、担保っていうものが欲しいわけなんですね。
あ、なるほど。
その借金を負わせるっていうことっていうだけで、その借金、例えば10万円の借金で、それに見合う担保って言っても、彼らはその10万円にどれぐらいが見合うのか知らないんでね、はっきり言って。でその10万円とこの土地全部もらえますっていう、その契約書を交わされるっていうのも十分あり得る話で、まあ、むしろそういう状況が横行してると思ってるんですけど、そのやっぱり土地が狙いだったりだとか、土地じゃなくてもそこ のやっぱり地域一帯をコントロールする利権が狙いだったりだとかするわけですよね。
なるほど。まあ、日本チームは騙されてますよ、でも。Wii とか PSP とかもね。まあ、すごく低価以下の価格で売って、ソフトで儲けるという。
そうそうそうそう。
それが使用料なりなんでしょ
う。わかりやすく、まあ、わかりやすくっていうか、一つ、まあ、まあ、一つのもう一つ例を挙げるとすると、今、中国がその東南アジアに対して、ものすごい安い価格で武器を売ってるんですよ。ロシア製の武器のすごく快悪したものを、うん、を自分たちの工場で作って、うん、でそれをいろんな東南アジアの国にもうばらまくようにしてやってるんですよ、うん、それはどういうことかっていうと、結局その中国自身もその軍事力をどんどん高めていってますけれども、まあ、それぞれの国も武器ないと危ないでしょって言って俺が安くで売ってあげるからって言って売るわけなんですけど、うんうん、基本的にその国の軍隊が中国製の武器しか持たないような編成になってしまったら、うん、弾を買うにしても中国から買わないといけない。で逆に言えば中国に歯向かおうとするんだったら、武器の供給をやめるよっていう風な話になっちゃうわけです、うん、中国に逆らえないような状況を作っていくため その下地なんですね。
あ
で今までそのベトナムとフィリピンはいろいろと中国に痛い目を見てるんで、うん、やだやだっつってその武器を売られるのをずっと拒んでたんですけど、フィリピンが確かもうこの間何年か前かなにもう屈しちゃって、
うん、
武器の輸入というかそれを受け入れるようになっちゃって、今ベトナムだけですね、東南アジアで、うん、その武器、中国から武器を買ってないのはね、
うん、
なんかそういう要するにそれと全く同じ構図なんですよね、構図としては。それなしでは生きていけないような状況、それなしではやっていけない状況をまず作って、でその上でじゃあどういうふうにコントロールしていこうかっていう話なんですよね。それはもう
誤解の上ですね。じゃあ
そうですそうですそうですそうです、うん、だからもう武器にしてもその何してもすべての文化はそういうふうにして今変化しつつある、うん、その人々の生活があって、あそこに山があって、ここに川があって、ここに平地があるから、じゃあここに田んぼ作ろうとか畑作ろうとか、ここに家建てようとかっていう、そういう次元の話じゃなくって、もっともっと違う価値基準、もっともっと違う次元のその根拠でいろんな文化が育まれているというか、いろんな文化が植え付けられていってる状態っていう状況なんですよね。でその最たる例として今申し上げたようなそのことがあると、そうすると文化が非常に急展開していくわけですね。身近な根拠を持たない文化になってしまうので、
プチ属国みたいな感じですね。
まあまあ、ほぼまあそうでしょうね。だから。
まあ武器には、の次は食料とかなっちゃうかもしれない、
うんうん。まあそうです、そうです、そうです、そうです。
そしたら大きい国の言葉を話さないといけないとかなっちゃうかもしれないしね。
そうです。
ちょっとずつ。
うんうんうん。それはまあ確かにそうです。で、むしろ、昔はね、戦争して相手の領地を奪ったりだとか、相手をそれこそ属国化すること、
うん、
その、植民地化することで、領地を広げたりとか、うん、そのコントロールしていこうっていうことだったんですけど、今そんなことする必要がないんですよ、だから。
うん、
別に相手の国は国、その国としてあっていいけれども、
うん、
うん、それをもっともっとこう効率的に、みんなは自分のために、自分の選択肢で動いてるつもりでいさせて、その、属国にしようとする国民にはね。だけど、うん、自分たちがの選択肢でやってるように見せて、その、すべての力の向き、その収穫されていく、こう吸収されている力は全部こう一つにこう集まっていくように、
なるほど、
網の目が張られているような状況っていうのがあるなっていう感覚を持つんですよね。
巧妙な罠ですね、それ、うん、本当に
まさしくそれこそ、まあこのパソコンにしてもスマホにしても、
う
ん、
そうですね、
僕らの今持っている文化っていうものはそういうふうに、うん、まあ大きな構図としてはできているんではなかろうかというふうに思うわけなんですよ。
まあ、これからも電車とかね、飛行機とかも、まあ、あれなしじゃ乗れなくなるかもしれないですね。全部、
うんうん、
チケットを。
スイカとかね。
スイカとかね。
パスモとか、そういったものですよね。
それが全部ね、うん、パソコン、スマホの中入っちゃったらね。
そうです。もう電子マネー化はもう多分相当なスピードでね、進んでいくと思いますし。
そしたらみんな買っちゃいますもんね、スマホ、うん。
まあ、それで生きていくしかないですからね。
ねえ。
うん、うん、 だからその、まあ、加速化していく世界の中でこういうことが起きているということを、まあ、少しお話ししたかった。じゃあその今僕が言いたいのはそれがいいとか悪いとかっていう話じゃないんですよね、うん、結局、まあ、いつも僕が言ってることですけど一つ一つの選択肢を選ぶとき、うん、何か物を買ったりだとか、うん、その新たな文化を取り入れるっていうときに
うん、
そういう、こう、感覚でもって選んでくださいねっていうふうに、まあそういう前提があるっていうことを認識した上で選ばないと、うん、後から、こんなつもりじゃなかったっていうふうに文句を言うのはなしでいこうぜっていう感覚なんですよね。
あ
まあそれは、最近もお話ちょっとしましたけど、その結婚とかと全く僕は同じことを言いたいだけなんですけど、結局文句言うなって話なんですよ。
そうですよ
ね。うん、その、何の知識もなくって、まあ、確かに騙す方が悪いですよ。うん、騙したりだとか、うん、こちらを虐げて、こう、コントロールしてくるっていう方が、もし良い悪いっていう次元があるのなら、うん、あちらの方が悪いでしょう。だけど、うん、そういう存在がいるってことを否定はできないですもんね。無視することはできないし、そうですよね。そういう人たちが僕らをコントロールしようとしてくる、その、強大なパワーを、覆す力を今僕らは持たないわけですよね、
うん、
だったらそれを認めてその中でも少しでも自分の望みが叶うようにとか少しでも、まあ、自分の生きやすいように生きるっていうためには、
うん、
文句ばっか垂れてないでそれをもっと認識してさ、うん、っていうふうに思うんですよね、
うんうん、
その中でなんかその中でもベストな選択肢を選べるような感覚を持つ、持ったら、多分、不満も出てこないし、うん、文句も言わなくなるはずなんだけどなーって思ってるんですよね。
でもまあ、専業主婦の人とかね、うん、旦那さんが、お金出さないと、あ、いや、働いてね、お金稼げてくれないと、うんうん、やっぱ弱いですもんね。だから、従順になっちゃうんですかね。
で、まあ、
夫婦っていうのはね、う
ん。まさしくですね、うん、そこもそうなんですけど、まあ、今申し上げたいろいろシステムありますよね。武器を流通させるとか、パソコンとかそういうネットバンクを流通させるとかっていろいろ言いましたけど、そこの大根本、大元になるのはマネーなんですよね。
そうですよね。
うん。お金っていうものがまず流通していること自体がお金に僕らが依存しているっていうことになるので、だそこが、その夫婦っていうものとか家族っていうものの構図も、まさしく、誰が一体じゃあ稼ぐのっていうところなんですよね。マネーっていうものが、そう、ありきで、前提で夫婦っていうものとか結婚とか家庭っていうものが今、形成されていってるので、もう僕、まあ、その結婚が嫌いとか、その家族っていう概念が嫌いっていうのもまさしくそこにもあるんですけど、だって、マネーっていうものがもしなかった、状況だとしても、ね、別に相手のことを大事に思うとかいくらでもできるはずなんですけど、
うんうんうん、
家族とか家庭とか結婚っていうものは、うん、誰が稼いできて誰が食わしてくれてっていうねマネーをどこからどういうふうに持ってくるのかっていうのが非常に密接に関係するわけじゃないですか。
やらしい話でもあり現実ですよね、
うんうん、そうそう、まあ、その共同体としてねそのパートナーだったりだとか、うん、その仲間として生きていくっていうところにおいては、一体誰がどういう役割を担っていくのか、うん、もしくは、その、誰がどの役割を担うのが一番適切なのか、うん、それぞれ、まあ、極端、分かりやすい例で言うと、力仕事が得意な人とか、うん、その、なんだろうな、子供の面倒を見るのが得意な人とか、いっぱいその特徴ってのはあると思うんですよね。だその特徴に合わせて、小さな規模で、生活っていうものを営んでいくっていう部分においては、家庭だったり家族っていうものは大事な概念だとは思うんですけれども、
うん、
だけれども、今、現状においてはそのマネーの依存があまりにも強すぎるので、そのマネーをどういうふうに持ってくるのかっていう、マネー持ってきた人が一番偉いって話になっちゃうんでね。
そうですよね。
まあ、現状、そうなんですけどね。みんなマネーに依存しているから、マネーが結構、やっぱり大事なところを占めてくるわけなんですけど。ま、今日はね、公開収録なのにも関わらず、全くコメントがついてますね。
誰かがコメントくださいよ。
さすが昼間の収録っていう感じもありますけどね。一応今10人ぐらい聞いてるみたいなんですけどね。
そうですか。コメントください、皆さん。うん、
まあ、内容が内容なんでね。そうそうそう。
はい、で、下ネタいきますか。
唐突だな。まあ、
そうですよね。
それで、まあ、結局はその平成開国日本って何が言いたいのっていうところなんですけど、まあ、今申し上げたようなその社会的なシステムだったりだとか、いろいろまあ僕らが自分たちの選択肢で選んでいるのっていうところもそうなんですけど、うん、その最初にお話ししたその大和民族のお話にちょっと戻るんですが、うん、まあ、僕らは本当単一民族の国家として今までずっと生きてきたわけですよ。で、借金大国日本っていう回でもお話ししたようにですね、日本が借金をたくさんしていると。じゃあその借金をしている相手は誰かっていうと日本人なんだという現状があったと。
日本人が日本人に借金してるんですか？
はい。あれ、借金大国日本ってお聞きになったんじゃなかったでしたっけ？
あ、聞きました、聞きました。すいません。
まあ、日本国債、そうそうそうそう。
貸してるんですよね。
そうです。まあ、日本国債が主にその日本の借金のメインになるわけなんですけど、うん、じゃあその日本国債って誰が買ってるのっていうと、はい、ほぼ全て日本人なんですよね。まあ、うん、個人で国債を買ってるっていう人ももちろんいるけれども、主に買ってるのはその銀行が、まあ、買っていると、その国債を。それはだから、うん、もっと言えばその預金している日本人たちがその国債を銀行に買わせている状況なわけだから、その外国にその国債を売ってそれを賄っているわけではないので、その借金をしているのは日本国内での借金なんだと。
なるほど。
うん、だから僕ら国民たちはその借金を払う立場じゃなくて支払ってもらう立場なんだと、借金を取り立てる側なんだという話をしたわけですね、その中では。じゃあ、その、まあ、それはまあ単一民族であるということとどう関係があるのかっていうと、要するに国内でそれぐらい済んじゃうって話なんです。それぐらい経済力持ってるって話なんですよね。一人一人の生産能力がめちゃめちゃ高いっていうことなんですよ、単純な話。国の借金を国民が、背負ってというか、まあ、国にお金貸してあげてるっていう状況なわけで、それで回ってるわけですからね。他の国は自分のところに金がないから国債を他の国に発行して外国人に買ってもらって初めてそれで成り立ってるわけですから。
うーん、
もちろん他の、経済危機を迎えている国たちはね。
そうですよね。うん、
だからこそ国債そのものの、価値がぐっと下がって、利回りがもっと大きくならないといけないという状況があるわけで、
うん、
まあ、その話はとりあえずいいとしてですね、要するに日本におけるその日本人、要するに、あ、ごめんなさい、日本人というよりも日本におけるその大和民族っていう人の割合がめちゃくちゃ多いからこそそういう構図になってると思うんですよね。
うん、
例えばそれが民族的に他の民族が、うん、なんだろうな、例えばじゃあ分かりやすい例で言うと、その、じゃあ、アメリカ人が日本の半分を占めてたとするじゃないですか。うん、
はいはいはい、
国籍としては日本人だけれども、うん、まあ、要するに、アメリカの人たちですよ。うん、まあ、
ね、
ほとんど日本人の血が混ざってないような状況だったとしましょう。だからその時にですよ、その時に、うん、じゃあ、アメリカの血を持っている人たちっていうのは、
うん、
大和民族としての意識っていうのはもちろんないわけですよね。
うんうんうん、
じゃあ仮にその太平洋戦争終わった時に日本の領土が半分アメリカに持っていかれましたと。だからアメリカからたくさんの人が移住してきましたっていう設定だったとしましょう。
うんうんうん、
だけれどもアメリカの人がたくさん移住してきたけれども、その日本っていう国における参政権を持っていたりだとか、
うん、
参政権っていうのはいわゆる投票権ですね、選挙における投票権を持っていたりだとか、うん、いろんなその日本っていうものを形成する上での権利を持っている状況で日本人と言えるっていう状況だったとしたときに、大和民族とそのアメリカ人っていうのは本当に手を取り合って仲良くできるのかっていうと相当難しいものがある。
うん、
それはアメリカにおける黒人問題と同じだと思うんですよね。うん、もしそういう環境があったときに、じゃあそのときにですよ、その国債っていうものをその日本の中にいるアメリカ人に売っている状況があったときに、
うん、
果たしてそこの日本にいるアメリカ人たちは、
うん、
まあその人たちも日本人っていう定義だけれども、アメリカの血を持つ日本人たちは、
うん、
その国債を大事に大事に持ってるのかと、
うん、
他のところにたくさん売っちゃわないかっていう危険性も非常に高いと思うんですよね。
あ、
だって日本人は日本国債を持っていたとして、
日本のためだったらね、自分が不利になってもちょっと持っちゃうとかありますよね。この国なくなったら、土台なくなったら困るから。
僕らが持っている日本国債を大量に、うん、外国に売ったとしたら、非常に危険だっていうことが分かるわけですよ。だから、持っとくわけですよね、うん。銀行にしても何にしても。
うん。
それを、 あの外国に売ってしまうと、うん、そのパーセンテージが上がる、上がれば上がるほど日本国債の価値が下がるし、うん、まず外国に日本政府に対してのあの、うん、あのコントロールできる割合を増やしてしまうわけですよ、外国がね。そうですね。うん、それを、そういう危機感を持つから日本国内で、まあ、まだあの頑張って保有しようという潜在的な意識が働くわけですよね。まあ、潜在的ではないかもしれないです、うん、銀行のトップの人たちの感覚からするとね、
うん
うん、そのみずほが何パーセントを持ってて、じゃあ三菱が UFJ が何パーセントを持っててとかね、
うん、
日本銀行がその、まあ、金融緩和で何たらかんたらっていう時に 何パーセント引き受けてとかっていろいろあるわけですけど、
うん、
そういう計算の中でじゃあ何パーセントは外国のこの銀行に買ってもらおうとかっていう話にはならないっていうのは、そういう感覚がやっぱり少なからずあると思うんですけど、うん、そうです
ね、今 95% を日本人持ってるとか今ネットを調べたら書いてあります、
ね、そうなんですよ。あ、さすがですね、早い。
いや
そうだから国債っていうものが、まあ、繰り返しになりますけど、うん、国債っていうものが僕らの借金、うん、まあ、僕らっていうか日本政府の借金のメインなんだとしたら、
うん、
95% が日本人が持ってるっていうことはですよ、うん、日本人が政府に金を貸しているっていう状況があると、うん、じゃあそれが半分アメリカ人だったとしたら、アメリカからの移民だったとしたらどうなるのかっていうと、非常に危ぶまれるわけですよ、そこの部分が。
はい、
そういう意味では今移民政策を取ろうとしている状況だとかがあったりとか、
はいはいはい、
っていうことをどう捉えていくべきなのかっていうところを、まあ、その考えなければならない。それはまあ、ね、移民政策がいい悪いっていう話じゃないですし、じゃあ、うん、それこそアメリカなんていうものは多民族国家ですよ、うん、僕が3ヶ月間あのいたそのマレーシアなんていうのもそう、多民族国家ですよ。じゃあ多民族になったからといって国家として成り立たないかというとまた別の話だけれども、相当大きな波乱もあるし、今まで僕らがそれこそこの間差別の回でお話ししましたけれども、差別っていうものは良くないものだと、差別っていうものをとても嫌悪しているっていう感覚を僕らは持つけれども、それは単一民族で暮らしている国家だからそう感じるわけであって、そういう移民の人たちがやっぱりたくさん来た時にはどうしても僕らは差別的な感覚を持たざるを得ない状況がやってくるんじゃないかと思うんですよね。そうですよね。そういう意味で平成開国日本っていうものがこれから待ち受けてるんじゃないかと思うわけなんですよ、う
んうん、今もう 98%9% ぐらい日本人ですもんね。あと在日韓国人とか、
うん、そうです
ね。そしたらやっぱ小さい方が弱くなるのは、まあ、致し方ないですよね、
うん、まあでもまあ、在日とかっていうところ、まあ、かなりまたいろいろと複雑になってきますけど、
はいはい、
彼らは少数派だからこそ、うん、持つ力って、弱いからこそ持つ力っていうのを利用して、いろいろなことを、
う
ん、まあ、今まで、
ね、まあ、そうですね、
やってきてるわけですけれども、うん、で僕らは日本人、まあ、その大和民族っていうもの、民族が持つ性質としてですよ、
うん、
声の大きな少数派がいたら、そっちに流される傾向にあるんですよ。
あ、そうですよね。
はい。じゃあ、その時、
うん、
まあね、他の国の声の大きな人たちがやってきたとしたら、相当大きな影響はあるんではないかと。
これが5バーとかになったらもう結構違ってきますよね。
そうです、そうです、そうです。
今1バーとかね。
そうです。
それ以下ですけど。
うん。だから、僕らは大和民族なんだっていう感覚、別にナショナリズムを持てとか右派になれっていう話じゃないんですけれども、うん、僕らはそのやっぱり国際的に見たら、地球規模で見たらですよ、人間全体のレベルで見たらどうしてもやっぱり経済力ある方ですし、うん、日本人っていうと外国の人たちからしてみれば相当
ブランドありますよね。
そう、日本人っていう、日本っていうブランドがあるわけです。だから外国に旅行に行ったところでですよ、金さえあれば、
うん、
相当優遇されている存在だと僕は思うんですよ、
うん、
東南アジアに行った時なんかも全然もう見方が違いましたしね。
ああ、そうですか。
はい。だからその相当、だからお金を払う側の人間だっていう状況はですよ、外国に行った時にお金を払う側の人間に立つっていうことは、う
ん、本当のいいお客さんでもありますしね。
だから、まあ、だから、うん、本当のその外国っていうものは全然多分見えてないわけですよね、外国旅行に行った程度の日本人からすると、
うん、
だから多民族国家で生きるとか多民族国家になるっていうことがどういうことなのかっていうのを僕らは多分肌で知らないんじゃねえかなと思うんですよね、
うん、
そのまあリスクもあるしデメリットもあるし、まあ、メリットもあるんでしょうけれども、
うん、
その全容っていうものを僕らは何にも感覚として持たないまま、うん、今この瞬間ここにいて、
う
うん、そのビジネスパートナーとしての日本ではなくて、
うん、
共に共存していく日本人と外国人、もしくは他の民族の人たち、他の文化を持った人たちっていう風な感覚で言うと、うん、相当日本人っていう人たちはその弱い感覚を持っているというか、まあ、体制がない。
そうですよね。
し、非常に
その言葉苦手ですね、うん、日本人はね。
そう
言葉習うのすごく苦手って。
そうだから、でこんだけね英語を勉強させられてるのに全然僕も覚えないですしね、う
ん、マレーシア語はいけるんですか？
いや全然いけませんよ。
あ、そうですか。
はい、全然いけませんよ、全くですよ。そんな英語も、まあ、何もできないですけれども、まあ、日本語も思う存分使えないですけれどもね、うん、まあその、まあ、平成改革日本今、まあ、大きな意味、大きなスパンではありますけれども、やっぱり転換期にあるのかなと思うと、
うんうんうん、
その明治で開国したその文明開化があった時期から、必死になって富国強兵をして近代化して、うん、欧米に追い越せ、追い抜け追い越せでやってきて、で欧米化がまさに見事に日本に馴染んだわけですよ、うん、まあ、日本の古来あった文化は多く廃れてしまいましたけれども、まあ、そういうものを僕らは選んできたわけですよね、日本人は。
あれってできるんですかね、前 AU とかいうアジアユニオンみたいな、そういう構想出た、 ありますよね。
どうでしょうね、
あの国境をね、EU みたいになくすという発想はね。
まあまあ、でも、まあ、その中でもなんか日本っていうのは多分潜在的に、立とうとするでしょうね。まあ、
うん、
アジアにおけるリーダーシップを取らないといけないっていうのは、おそらくそうでしょう。ね、うん。まあ、ただまあ、まあ今僕が言いたかったのは、その第二の、その、開国っていう状況が、うん、今まで、その、日本っていうナショナリズムを持ったまま、
うん、
その日本っていうブランドを生かして外国とビジネスでのやり取りだったりだとか、
うんうん、
その外交をやってきたけれども、うん、そういうものが少しずつこう、まあ、破綻するまでとは言わないですけれども、うん、こうちょっとずつちょっとずつ日本っていうブランドで戦う云々の話じゃなくなってきている感じがすると、うん、民族的にもどんどん混ざっていくんだろうし、
うん
うん、まあこれを機にあの中国における華僑みたいにですね、
はいはいはい、
その日本人が世界中に散らばって、うん、その日本としてのその文化を逆に世界中に植え付けていくみたいな、
かっこいいですよね。
そう、そういう強気な姿勢がもしあるのであれば、それは素晴らしいですけどね。そうそうそうそうそうそうそうそう。だけどそういう目的意識も多分ないですし、現状からすると、うん。まあ、本当に東南アジアとかにおける華僑っていうものはものすごく強いですし、うん、やっぱりアメリカとかにもあの中華街とかね、うん、あのチャイニーズタウンとかあるのは、
うん、
やっぱりチャイナタウンとかあるのはその華僑の人たちがどれだけその強い力を持ってたかっていうところだと思うんですよね、うんうんうん、まあ、ブラジルにおいてはそれは日本人が移民していったから日本の文化とかっていうのは結構ね根付いてたりとか、うん、日本人街とかもあるんでしょうけれども、
うん、
じゃあ日本はもう日本国内の消費力の高さ、経済能力の高さだけで日本国内だけで全部が済んでいたけれども、
うん、
今後じゃあ、ま、外から招き入れるのと同時に外にも出ていかないといけないだろうし、
うん、
もうそういう覚悟がないと次なる開国は耐えられないんじゃないのかなっていう感覚を僕は持ってるんですよね。
ちょっと内弁慶慣れすぎてるんですよね、日本人はね。
そうですね。日本国内で全部が今住んでたんでね。
そうですよね。
はい。その需要とかいろんなものが。もちろんいろんなところから輸入してきて、それをもとにいろんなものを作って輸出してきたっていうような事実はありますけれども。
うん。
はい。その、うん。なんていうか、日本人が日本人に固執しすぎてる感じ。
うん。
別に自分が何人だろうと構わないと。
うん
うん、多分華僑の人たちはそんな感じで言ったと思うんですよね。新たな新天地を求めて、うん、マレーシア人になろうとインドネシア人になろうと、うん、何人になろうと構わないと。
そうですよね、うん、もうオリンピックみたいになっちゃいますよね。
その
国籍変えて
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそう、だから自分自身のそのアイデンティティをちょっと一回捨ててですね、
うん、
それまあ改めて日本にその後こだわるっていうのでも全然いいと思うんですけど、
うん、
なんか日本人が日本のブランドにしがみついて 外国からやってくるものに対して嫌だ嫌だって言ってたりだとか、もしくは何も知らないまま騙されて外国の文化を取り入れて、またこんなはずじゃなかったって言ってるような現状っていうのは、ちょっと僕はなんか嫌だなっていう感覚を持つという感覚なんですよね。
なるほど。
はい。それがまあ
今回の、僕らも一回は出た方がいいんですかね、日本からね。
まあ出たい人は出ればいいんじゃないですか。うん、まあでも別に日本にいたってそういう感覚を養うことはできると思うんですよ、うんうん、まあもちろん海外に出た方がそういうチャンスは多いのかもしれないですけれども、
うん、
はい、現状だって僕だってほとんどマレーシアに行っても日本語が恋しくてラジオを始めるぐらい、
あ、そうですか、
そうマレーシアで別にその国の何かを知ったわけでもないですし、英語ができるわけでもないですし、
うん、
まあ、あとはもうほとんどずっと日本にいるわけですから、
うん、
まあそういう、まあ、危機感とはちょっと違うんだけれども、
うん、
今変化が起きようとしていて、まあ、実際も変化が起きてきていて、その変化をどういうふうに僕らが受け止めるべきなのかっていうところをもう一度考える必要があるんじゃないかなと思って今回このお話をさせていただいたんです、
ね、なるほど、
はい、
未来につながりますねこの回は。
まあそうかもしれませんね。
一回は考えてみないとね、あのずっと雑然とした問題はたくさんあって、
うんうんうんうん、
単純に一人一人まとめてみないとね、
うんうん、そう、移民が来るからじゃあ移民嫌だとかっていう、そういう、まあ、浅はかっていうとちょっとあれですけど、ちょっと低次元な感覚での議論っていうのはやめて。
でも介護の世界でもインドネシアとかタイとかからも来てるとかっていうニュース見たんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
うーん、
いるんです、ね、
うーん、
介護でしたっけ、あの看護婦でしたっけ、
あ、介護、介護、ああ
、介護、
あ、そうです、そうです、そうです、はいはい、まあ、でもあれはね、結構失敗に終わってますけどね。
あ、そうなんですか。
はい、要するに、日本でじゃあ、介護職として働くためには、やっぱ資格が必要なんですよ。
はいはいはい。
で、その上でじゃあ、資格が必要って言っても、別に彼らの言語に合わせて問題が組まれてるわけでもない。要するに日本語で、はいはい、その試験を受けなければならないわけですよね。そうなると、彼らは、その、いきなり、じゃあ日本語のね、衛生教育受けてきてるのかっていうと、そういうことじゃないですし、いきなりこう連れてこられて、ま
あ、
半年とか数ヶ月程度の、その介護の訓練をさせられて、うん、それで、うん、はい、じゃあ試験を受けてください。じゃあ日本語わかんねえから試験全然受かりませんっていう現状があったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。だから、何年か前にね、そのインドネシアから、うん、何千人かだったかな、ぐらい確かも連れてきたと思うんですけど、そういう状況があって、まあ、ほぼ失敗です、あれは。
あ、そうですか。
うん、まあ、うん、まあ、でも、まあ、トライして初めてそういう問題点が分かったっていう感覚なんでしょうから、うんうん、まあ、そんなのは最初から推測できるだろうとか思いますけど、
うん、
うん、まあ、だって、向こうにおける、日本語が勉強できる環境の人っていうのは、よっぽどのボンボンですよ。
そうですよね。
はい。うん、
うん、
日本語を勉強して日本の大学に行くその東南アジアの青年たちもいますけど、もちろん、うん、実際僕も東京にいた時はそういう人たちを雇ってましたよ。
あ、そうですか、
うん、
何人ですか。
それはインドネシア人とマレーシア人です。
あ、
で、すでにどういう雇い方したかっていうと、
うん、
向こうで日本語学校っていうのがあって、うん、で日本語学校に通う現地 その、まあ、高校生とか大学生がいて、で、彼らが日本の大学に行きたいっていう話で、
うん、
で、それで日本の大学に通って、
はいはい、
もう結構なすごいところですよ。かなり
優秀ですよね。
はい。まあ、うん、まあ、東大目指してる人もいたし、九州大学とか、慶応とか行ってる子もいましたよ。で、その中で、じゃあ日本で、じゃあ生活費を稼ぐためにバイトがしたい。だったらうちで働いたらっていうんで、介護の仕事を斡旋したって話なんですね。
そうですね。
やっぱり彼らはもう、やっぱり、大きい会社の社長の息子とか、
うん、
やっぱそういうのばっかりなんですよね。もしくは自分でもう30歳ぐらいになって初めてお金が貯まって日本語が勉強し終わって日本に来るお金ができて日本の大学に行くみたいな、
うんうん、
そういう人たちなんですよね。だから
やっぱり新日の人が来てほしいですよね、う
ん、
来るんだったら。
あ、まあまあまあ来る人たちはみんな日本大好きですけど、そりゃね、うんうん、そこまでし日本で勉強したいとかっていうぐらいだから、
ただ単に金稼ぎたい人はあんまり来ないでほしいですね。
まあでもどうしてもそれは
あ、なりますね、
やっぱ、うん、多数派でしょう。今僕が言ったのは、うんうん、金稼ぎに来る人じゃなくて本当に単純に、
まあ、学歴ないね、
そう余裕があるから日本に来れるっていう人だったんで、僕が相手したのは、うん、まあ、彼らは本当に能力が高くて、うん、本当に日本人のバイトよりもよく働きますし、 日本語の成長もものすごい早いですし、もうよく質問されるんですよ、これこの言葉とこの言葉どう違うんですかとか、
はいはい、ゴキブリとお久しぶりの違い教えてくれると聞かれました
本当ですか
似てるみたいです
けど、ね、あの僕が聞かれて困ったのは、はい、なんとか、なんとかだらけとなんとかまみれってどう違うんだって。うわ、難しいなーって。難しいニュアンスだなーってこと思いながらね。
はい、
そう、なんかそういう、まあ日本語って難しいですから。
はいはいはい、
まあまあまあまあ、まあ非常に優秀な人たちでしたね。はい、まあでも、かといって、じゃあマレーシアとかインドネシアの、その、まあ一般的な中流もしくは下流階級の人たちがどういう人たちかっていうのは僕は知らないですよ。はっきり言って、うん、あの、かなりルーズなので向こうの人たちの感覚っていうのは時間とか、はい、うん、仕事に対してかなりルーズな感覚で接する方々が多いので、まあ僕が見た優秀な人たちっていうのはやっぱり類まれな人たちなんでしょうけれども。
この土壌でやっていけるかですよね。そういう人たちが来て、うんうんうんうん、向こうの優秀な人でもこっち来て、うんうんうん、まあサービス産業とかあるわけじゃないですか。
まあまあまあね、それが是か非かと問われるとちょっとなんともっていう感じですけど、まあそういう現状がありますからね。それに対応できるかどうかですよね。
あれですよね。あの言葉がなくてこう何ですかね、まあ。言葉がないコミュニケーションってよく
抽象的なね、
うんうん、するじゃないですか。
しますね。
あんまり。難しいんかなとか思っちゃいますけどね。
まあまあそうでしょうね、
うんうん、
逆に言えば日本人はね、その具体的な明確なコミュニケーションっていうのは難しいですからね。
そうですよね、
はい、まあ、それはまあ特徴ですよね、うん、一つのね、いい悪いっていうよりも、まあそういう状況で、まあ、実際に僕もその外国の人を雇ったことがあるか感覚とかを持ってしてみても、もしくは東京におけるその中国人とかその、ね、外国人 の, そのコンビニ店員の多さとか
多いですよね、
うん、そのやっぱそういうのを見ていると、やっぱここ数年で極端に増えた感じがあるの で, そうです、ね、やっぱりその
名前見たらなんかね、湖のさんずいがない人どう読むんかなとか言う人いますよ。
そうそうそうそう。逆に明らかにお前フィリピン人だろって思うのに日本人の名前してる人とかね。
そ
うそう。ああ、なんかいろいろあるんだろうなとかって、はいはい、思いつつね、まあ頑張ってとかって思うんですけど、はい、まあそういう状況を見てると、まあもしくはその、観光客をね、やっぱり外国人観光客を非常に多くしようとしている状況があったりとかね、すると、まあそれは全然いいんだけれども、やっぱり日本っていう国が今のままの感覚でいていいのかどうかっていうのはちょっとどうなのかなっていうところから、まあ一つこの話をさせていただいたというところですね。
ダンさんは逆に出ていこうとか思わないんですか？日本からもう一回。
あ、まあ、いや、まあ、その機会があれば、もう今はね、なんかね、うん、もうこういうことを話しながら、うん、あの私自身が今取ってる行動っていうのはまあちょっと矛盾してるんですけど、うん、今はもうちょっととりあえず体制を整えるっていうところで、
ああそうですよね、まだ帰ってきて2、3ヶ月ぐらいでしたっけ。
そうですね、まだ2ヶ月経ってないですけど、あ1回もう一文無しになったんで、
あそうですか、
はい、1回ゼロになったので、うん、まずはまあちょっと体制を整えるっていうところから。
なるほど。
はい。
逆に国際結婚もいいかもしれないですよね。ダンさん。外人は討論好きですからね。
まあね。うん、そうかもわかんない。うん、うん、うん。それはそうかもしれない。
すぐにハグできる用意は常にしとかないと。って言いますよ。外人はね。ね、うん、一緒にいたら。
そうかもしれない。
はいはい。うん、
まあそういう文化もこう受け入れつつね。
受け入れつつ、ね。
そうそうそう。自分が変化していくのを楽しまないといけない
です。そうですよね。
はい。ということで、まあ全然今日はね、はい、書き込みがなかったですけれども。
そうですね。
何ですかこれは。なんで？
何人聞いてんですか？
実際今ですね、現状から12名聞いてますけど。
はい、あ、そうですか。サッカーですね。
そうですね。確かに。
そうですよね。
うん。チームができちゃう。
できちゃいますね。
うん、まあまあ今日話した内容があれだったかな。ちょっとい
やいやいやいや、でも一回は考えないといけないもんだと思うんですけど、
まあ普段の内容と比べたらまだそこまで抽象度は低くないのかな、あ低いのかなと思いますけどね、逆に。
うん、
僕が普段話している抽象的な話からするとね、
うん、
まあまだまだ身近な話なのかなと思うんですけど、そうでもないですか。
いや、短すぎて実感湧かないんじゃないですかね。
ああ、そうかな。
コンビニについて話すようなもんかもしれないですね。
うん。いや、でも本当そうですよね。コンビニ、まさしくコンビニですよ。
そうですね。
うん。
レンタルビデオストアとか。
うん。そうそうそうそうそうそう。
みんなあんま考えてないけど使ってる。
う
ん、
気軽に行って、うん、生活の中にこう馴染んできている。
そうですよね。
ような感じですよね。
そうですか。うん、
まあそんなところで、まあ僕の一件に対して何かないですか？
そうですね。綺麗なヨーロピアン来てほしいですね。とか。
まあね、そういうのは来ない。綺麗なお姉さんをね、うんうん。まあ来て、いっぱい来てほしいですよね。
そうですよね。
まあまあそんな意見しか出てこなかったっていうところで。まあ、ビスマルクさんも最近聞き始めたんですよね、はい、この気がつけば、ね、
これ1週間2週間ぐらいですかね。でももう1
週間前ぐらい、
うん、1日もうテレビないんで家に、
はい、
3、4時間聞いてるんでこの放送
だいぶ体力使うんじゃないですか。
そうですね、ダンさんと一緒に暮らしてるみたいな。なんで今こう放送しててもうん、うん、なんか自分が本当にデジタルの中にいるのか、普通の世界にいるのか、ちょっと分からなくなっちゃう。
本当ですか。
はい。でもみんなそれぐらい聞く価値あるんで。
いやいやいや、
あの、まあまあ、興味ある人はどんどん聞いてください。
うん。まあ中にはね、あの、外れの回もありますからね。
ありますね。
うんうん、そうなんです。
全然話さないゲストとかね。
まあ、そうですね。はい。全然全く話してくれない感じとかね。僕がもうただイラついてるだけの回みたいな時もありますからね。
はいはい
はい。
はい、そうですよ、
ね、なんかありますか、まあ、今回は僕がまあ一応このテーマについてお話しさせてもらって、はい、まあ、そのアシスタントという形で出てもらいましたけど、はい、まあ、今まで聞いた中で、まあ、こういうちょっとこの回聞いててこう思ったんだけどみたいな、ちょっと次もし出るときにはゲストとして出てこれについて話したいんだけどみたいなのってあります
か、
はいはいはい、
まあ、映画についてとかやっぱダンさんが固くなに拒否するあの、うんうん、愛とか結婚とか、
うんうん、
についてもちょっと話してみたいっていう感じありますね。
お、そういうのをテーマにした映画についてってことですか？
あ、まあまあ、それとは別に。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい、
まあ、呼んでくれればですけどね。
う
ん
う
ん
う
ん、
いや、もう呼びますよ。っていうかまあ、
あ、そうですか。
全然、あの、出してくれって言ったらそれは調整しますし、もちろん。うんうんうん。
募集、というかあの、候補、立候補してくる人はあんまいないですか？
いないですよ、そんなんもう。そうです、そうです、そうです。だから、ビスマルクさんからこうね、コメントっていうか、連絡あった時にはすごいもう踊り狂いましたけどね。
え、
はい、
皆さんどうって、
いや、僕からですよ。
オファーするんですか？
はい。出てくださいっつって。
そうですか。
そうです、そうです。
うん。そうですか。
なかなか皆さんね、やっぱりこう、やっぱり気がつけばセールに出るっていう、なんか、抽象的な話しないといけないんでしょうとか、
はいはい、
やっぱ思うんで、
うんうん、
全然そんなことないですからね。別にそういう話してくれたらそれはそれで嬉しいですけど、
はいはいはい、
まあ別にバカ話でもいいですしね。
そうですか。
まあ一番僕が欲しいのはもちろんそのね、あの今までの回の中でこういう意見に対してこう思うっていう風に言ってくれるのが、うん、まあ一番嬉しいは嬉しいですけど、別に必ずそうじゃないといけないっていうわけじゃないのでね。
まあ いろいろ柔軟性がある番組だから、もっともっと発展すると思いますよ。
まあ、どんなテーマでもね、多分語っていけば面白いものは見つかってくるとは思うんですけどね、
うんうん、まあ、ゲームとかに語れるのは僕あんま好きじゃないんですけどね、うん、昔のゲームこれやったねとかっていう、
あ、
そういうのに花咲かせるとか、
うんうんうんうん、まあまあまあそれはね特定の、
うんうん、特定のね、
うん、趣味を持つ方々がそういうのを聞いて多分楽しまれると思うんですけどね、
はいはい、
うんうん、あとまあお便りが最近全然来ねえからお便りくれ。
今どれぐらいの頻度で更新してるんですか？
まあ、大体今で言うとどうだろう、戻ってきてからは2週に1回とかそれぐらいじゃないですかね。
あ、そうですか。
まあ、週に1回か2週に1回ぐらいですね。
あ、はい、そうですか。皆さんお便りください。意見を待ってるんで、
はい、
それらがダンさんのモチベーションになるんでね。
まさしくそうです。
そうですよ、
はい、
多分レスポンスがあって、うん、歌詞と一緒ですね。いっぱい人が聞いてるなとか。
そうそうそうそうそうそうそう。
まあいい意見悪い意見求めたらいろいろ改善する余地ありますから。うんうん、皆さんいろいろ待ってます。
そういうことですということで、今日一応もう一回最後まで見てみます、はい。あ、やっぱり全くコメントが今日はつきませんでした。
そうですか。
はい、残念ですが、まあそういう時もあるということで。
はい。
はい、
はい、じゃあみんなタカジンのなんとか見てくださいよ、あれ。何で
したっけ、タカジンのそこまで行っていいかい、
あれ、それ見てください、この後、う
ん、あ、やるんですか、この後テレビで。
やってるんじゃないですか。
あ、知らないですけど、
宮崎やってないですか。
わかんないっす。あ、まあ、テレビ見ないんで。
あ、そうですか。
映画は見るけどあんまテレビ見ない。
あ、そうです、
はい。まあ、ということでね、まあ、はい、また多分近いうちにお呼びすると思いますので、は
い、いつでも呼んでください。
はい、
はい
はい、じゃあ、
ありがとうございます。
今回来ていただいたのはビスマルクさんでした。
ビスマルクです。ありがとうございました、
はい、それでは皆さん、ありがとうございました。おやすみなさん。
おやすみなさい。